通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互性に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。8月17日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、暑い暑いよ。いやね、今ね、実はすごく暑いところで収録してますね。っていうのも、基本的に僕ね、収録は前日やってるんですけども、まあね、実家に週末ね、遊びに家族で行ったりする時があるんですよ。っていうか、まあ割と行ってるんですけど、で、実家にお世話になってる時はね、そのお世話になってる日中に車でね、収録してるので、まさに今そんな感じなんですけど、まあこのね、日中車収録のメリットとしてはね、まあ普段収録夜にしてるから、その夜を気にしなくて済むからね、こう自由時間がね、夜に生まれることっていうのがもう圧倒的なメリットなんです。でもね、夏はやっぱり地獄よ。ねえ、まあ、車といってもすごい屋外に駐車してるわけじゃなくて、まあ、シャッター車庫なんですよね。だから、まあ、めちゃくちゃ直射日光っていうわけではないんですけど、もうそれでも暑い。いや、暑いからエアコンをと思って、ねえ、車エンジンかけるじゃないですか。エンジンをめっちゃ入るっていうことで、やるっきゃねえと。ということで、車内でめちゃくちゃ暑い中撮ってます。ということで、もうね、本題に行っちゃいたいと思います。はい、それではね、今日の本題は日曜日ですので、1週間の振り返りとコメント返しをしていこうと思います。今週はですね、ナンバー516、1週間の振り返りとコメント返しからナンバー521ですね、少し悲しいことがあった時の対処法ですね、この6放送ですね、この中からコメントがついたね、放送に対してコメント返ししつつ、まあ、放送をね、振り返っていければなというふうに思います。早速行ってみましょう。まずナンバー516、1週間の振り返りとコメント返しですね。この放送にはもみじさんとかおさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まず、もみじさん。どこでもボックス、いいですね。それ、もしかしたら、どこでもシールドがいいかもね。コメント返し、ありがとうございます。技能実習生のことは、日本人の雇用にも影響が大きいし、国の政策への不信感も湧いてます。怒り。ということでね、もみじさんどうもありがとうございます。まずね、どこでもボックスの話をね、この放送ではしておりますので、よかったらね、暴動雑談も聞いていただければと思います。どこでもシールド、いいね。いや、それもありですね。マジでこれ発明してくれた人、僕は関係ないけど、ノーベル賞あげたい。ね、で、コメント返し、全然ですよ。本当いつもコメントありがとうございます。もみじさんがね、技能実習生の問題のことについて少しね、触れていただいた放送がありました。まあ、この放送でコメント返ししてますし、その前の放送にもね、この元となるものがありますので、もしよかったらね、聞いてみていただければと思います。やっぱりね、こう、日本人の雇用にも影響が大きいことってすごくね、まあ僕ら日本人としてはすごく大事なことですよね。ただ、まあこれからもね、世界規模でこの日本がどうあるかっていう立ち位置をね、ちゃんと測っていくためにも、まあそういったね、広い視野、視点を持った上でね、制度政策をね、打っていかなくちゃいけないなっていうところであると思うんですけど、不信感はね、湧いちゃいますよね。今のこの国のやり方って、そういうところが多いかもしれない。なんかね、もし考えてることがリスクとしてもあるのであれば、僕はいっそのこと言ってもらいたいなって思うところもちょっとあったりするんですよね。もはや国民もそんなにバカじゃないよとね、ちゃんと考える力を一人ずつ持っていって生き始めてる、ね、もちろんそうじゃない人もたくさんいるかもしれません。情報統制でね、コントロールできるところもまだまだあるのかもしれませんけども、やっぱりある程度フェアにね、本当に国の代表として国民に対して、まあ、本音をね、ある程度ぶつけていってほしいなっていうふうに最近は思うことが多いなっていうふうに思います。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、かおさん。買い物リストを作って忘れないようにするし、時々欲しいものリストも書いています。森の中みたいなところにいるので、自宅にいてぼーっとしております。木々の緑の色の違いを見ていると癒されます。ということでね、カオさんありがとうございます。いや、カオさんはね、本当にしっかりされてる。すごいなっていうふうに思います。買い物のリスト忘れない。 時々欲しいものリストも書いてますということでね、そういうなんかこう小さな小さなしっかりっていうことがやっぱりね豊かな人生につながっていくんだろうなというのをね、僕も、最近じゃないんですけど何度も何度も気づいては何度も何度も忘れていってるっていう感じなんですけどね、今回もまたね改めて思い出したりしました。いいですね、森の中みたいなところでっていうのがね住んでいるっていうのは素敵だなっていうふうに思いますね。うちもまあ田舎でですね、森の中ではないんですけど、まあ、あの木々の緑の色の違いを見れるほどではないので、はい、まあ、でもねボートはできるんですけどね、いやでも癒される場所って素敵ですよね本当に。いやそれもいいな、なんか見てみたいなと思いました。母さんもしよかったら、ね、機会があったら遊びに行かせてください、一緒にボートさせてください。コメントどうもありがとうございました。続きましてナンバー517、人を知る上で大切にしていること、後輩への祝辞からの気づき。この放送にはね、弁慶さんからコメントいただいております。弁慶さんありがとうございます。これね、タイトルままなんですけども、僕この前結婚式ね、招待されまして行きました。ね、もうね、40も超えて初めてなんですけども、まあ、会社代表の祝辞ということでね、お話をさせていただきました。まあその時のね、まあお話であったりとか、そこをね、祝辞を書くにあたって自分の中でまた新たな気づきがあったので、こういった話を放送にね、させていただいております。そこで弁慶さんのコメントですね。その後輩さんの人柄すごく素敵だと思います。空気が和むタイプの方なのかと感じました。あ、方なのかなと感じましただその後輩の日々のそんな部分に気づいて評価して言語化できる多田さんも本当に素敵な方だと思います。そんな細やかな気配りができる人間になりたいと思いました。人の良いところに注目する癖もつけたいですということでね、弁慶さんどうもありがとうございます。いや言語化ちゃんとできてるかどうかわかんないんですけど、素敵と言われたら嬉しいのでありがとうございますということなんですけどね、いやもうね後輩がとにかく素晴らしいんです。もうね伝えきれてない、でも本当に彼の良さは僕の祝辞だけでは、そしてこの放送の、まあ、振り返りだけでは全然伝えきれてないぐらい素敵なところが本当にたくさんあるね。なんかちょっと自分で聞き返してて思ったんですけど、ふとね、仮説として仕事ができなくても、そういう人の存在って大事だよね、みたいな話をしてたんですけど、彼はちなみにめちゃくちゃ仕事もできるんです。はい。なんでね、そこの部分をね、ちょっと話しておこうかなっていうのはね、振り返って聞きながら思ったところだったんですけども、でもね、空気を和ませるタイプっていうのはそうかもしれないな、というふうに思いました。すごいですよね。ほんと完璧超人みたいな感じだったんですけどね。まあ、本当にね、人のいいところに注目する癖ですね。まあ、僕自身もね本当にそうやって何と言いますか、癖づけがちゃんとできてるかどうかわかんないけど、本当弁慶さんの言う通りね、この癖があるってすごく大事ですよね。人のいいところを見つけることがうまくなると、そう必然的に自分の人生の豊かさにつながるっていうの、僕やっぱテーマはね豊かな人生を送るっていうところあるなっていうふうに思っててね、誰もがお気楽に過ごせる社会ってやっぱそういうことじゃないですか。豊かにお気楽に暮らせるためにはやっぱりね、みんなの悪いところマイナス評価をしていくんじゃなくて、減点評価をしていくんじゃなくて、加点式にしていく、いいところを探していくっていうこと、まあね、こういったことがね割と大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、このねコメントを見て改めて僕もね思わせていただきました。弁慶さんどうもありがとうございました。続きましてナンバー518、感情労働の盲点、おまゆが職場にもある。この放送にはですね、トコさんですね、支援職部部長、元教師、×3 人子育てですかね、されているということで、はい、トコさん、はじめましてのコメントですね、どうもありがとうございました。教員は肉体労働でもありますが、感情労働大きいと思います。特別支援チーム、特に情緒学級を支えるためには、すごくうなずきながら聞きましたということでね、ありがとうございます。もう本当ね、この放送タイトルままですね、感情労働っていう話をねについてしてます。ただね、インスタでねアンケート取ってみたんですけど、意外と感情労働っていう言葉定着してないなって、やっぱりまあ予想はしてたんですけどね、まあそんな感じだったなっていうふうに思います。なので改めて感情労働とは何ぞやっていうところからこの放送ではお話しさせていただいておりますので、もしよかったらね、まだお聞きでない方、お聞きいただければというふうに思います。で、まあ、教師ですね。トコさんは教員ということで、はい、元教員ということでね、肉体労働でもありますが、感情労働も大きいと思いますということで、まさにその通りだと思います。割とね、肉体労働を、感情労働っていうふうに考えがちですけども、肉体労働&感情労働っていうところも当然たくさんあるんですよ、この社会には。はい。なので、どっちが大変じゃなくて、どっちも大変みたいなね、職種ってたくさんあって、教員はまさにね、そういう仕事かなというふうに僕も思っております。 いや頭上がんない本当にね全然ね僕の話なんですけど、先日ちょっとねお盆のお集まりで、まあ、親族じゃないんですけどね、ちょっとあの昔から付き合いのある家族ぐるみのね、まあ、仲間内で集まって、はい、あの飲み会というか食事会をしたんですけどね、その時に、まあ、その中の一人がね、実はねあの現役の学校の教頭先生なんですよね。はい、まあ、年上の先輩なんですけどももううちの息子がめちゃくちゃ懐いてて、あんまり会ったことないんですよね、うん、だけどもうね見た瞬間に多分この人いい人みたいな感じのスイッチが入っちゃって、めちゃくちゃ懐いてね、もうずっとねひっつきっぱで話してくれませんでした。もうねその先輩はねもうお酒も飲みに来てすごく楽しみに来てたのに、あのうちの息子にねたくさんこき使われて本当に感謝しかないんですけどねそんな感じでやっぱり日頃からもうね肉体も使い感情も使いね、そういったまあ大変な仕事だなっていうのを改めてね学校の先生っていうのをね見て思ったりしてます。まうちの息子自身もね特別支援学校に通っておりまして、まあ、あの授業参観とか見ていく中でもねやっぱりねなかなか、うん、あの特性のあるいろんな子たちをね、まあ束ねたり、時には個別に、いろんなね指導支援をしてくださる先生方のねもう本当姿を見て本当に感謝しかないですね。はい、まあね特別支援チーム特に上長学級を支えるためにはということでね、とこさんはねそういった現場にいらっしゃったのかと思いながら、いや本当に大変でございますし本当にありがとうございます。うなずきながら聞いていただいて本当に嬉しいです。これからもよかったらね時々聞いていただければと思います。コメントも嬉しいですのでお待ちしております。とこさんどうもありがとうございました。続きましてナンバー520、自分を大切にできないと人も大切にできない、時間の概念から考えるですね。この放送には丸友さんと弁慶さんからコメントいただいております。まず丸友さん、電話ボックスといえば真夏は灼熱で入れたもんじゃなかったなという思い出があります。丸友は働いた分はしっかりお給金をいただきます。でもギャル友かっこナース時代は無給で業務するのはそんなもんだと思っていました。依頼されたことの期日を守るというのも相手の無駄な時間を割かないことにつながると思っています、ということでね、丸友さんどうもありがとうございます。冒頭雑談と本題両方に触れていただいた素晴らしいコメントです。もう本当に感謝、丸友さんありがとうございます。ね、電話ボックスの話をね序盤している冒頭雑談でしてるんですよね。まあ、この電話ボックス、その真夏の灼熱で入れたもんじゃない問題はありましたね。そうそう、いやあのこれねリノベしてほしいっていうのを冒頭雑談で話してるんですけど、何にリノベしてほしいかっていうところはね ぜひ聞いていただければと思います。その時はねやっぱり涼しくしてほしいな、真夏の灼熱暑い問題は改善したリノベを求むというところですね。そして本題のについてのコメントにもね言及していただいてますけども、働いてもしっかりお給金いただきますということでね、ここに関してはね今の僕と同じようなね考え方を持たれているということで嬉しいなっていうふうに思ってるんですけども、まあそのギャル友時代ね無給で業務するそんなもんだと思っていました。いやそうですよね、そんな時代、まあ、時代背景もあるし、まあ、職種職業っていうのもねいろいろあると思います。で、まあ、依頼されたことのね期日を守るというのも相手の無駄な時間を割かないことにつながる、これはまさにその通り、まあ、ここに関してはめちゃくちゃ納得です。ただね、まあ、あの話足りてなかったというか、まあ、あのしっかりとね短い時間の中で全て語れてなかったので、まあ、良くなかったなというふうには思ったんですけども、これもね働き方の状態によっても違うと思うんですよね。例えば今の僕っていうのは、まあ、組織に雇われている、まあ、そのいわゆる兵隊であり駒の一つっていうことなんですけども、兵隊や駒を使う時にはやっぱりその働いた分はしっかりお給金を出すっていう仕組み作りにしておかないと、結局反発食らうというか、まあ制度的にアウトっていう形になるんじゃないかなというふうに思います。依頼されたことの期日を守るために、お仕事を契約時間より長くするんであれば、その分のお給金を出す必要があるというふうに思ってます。で、これ自営だとすると、個人事業主だとするとっていうとですね、やっぱりその納期、納めたものに対しての、もの、対価をいただくっていうことになれば、ここに関しては労働時間の概念はやっぱ存在しないのかなっていうふうに思っちゃうんですよね。これやっぱり立場によってね全然違ってくるのかなっていうふうに思ったりもしました。まあ、僕自身はね今現時点ではまあほとんど、まあ、9割5分99%ぐらいかな、雇われサラリーマンとしてやっておりますが、また来年度からね少し働き方が変わって、少しの割合ですけども、またね自営というポイントの割合が増えていくのかなというふうに思っております。まあ、そうやってね僕もまだまだ未経験な、ね、ところがたくさんあるので、そのバランス、ね、両方を見ながら知っていくということで、またねこの配信にも、ね、活かせるのかなというふうに思ったりもしています。丸友さんどうもありがとうございました。 続きまして、ベンケンさん。時間は有限ですもんね。人生の残された時間は決まってて、その残り時間を使って毎日生きてるって思うと無駄にできないし、少しでも幸せに楽しいことに使った方がええなぁと、今回の配信を聞いていて再確認ができました。電話ボックスの話良いなと思って聞いていたら、丸友さんが真夏は灼熱で入れたもんじゃないとコメントされていて、ほんまやって思いました。エアコンも完備でお願いしたいですね、ということでね、弁慶さんありがとうございます。いや、ほんと時間は有限よ。うん、なんか寿命があるのは分かってるんですけど、どこか遠いことのようにね思ってしまうね。まるでこう明日命がなくなるかのように、大切にね今を生きるんだみたいなことってやっぱ言われたりする方もいらっしゃいますけど、それをリアルに想像するってね、やっぱ並大抵のことじゃないですよね。僕自身もやっぱりそんなことできてないなっていうふうに思います。まあね、それができてる人はとてつもなくね時間を大切に使われてるのかなというふうに思いますけども、僕は全然そこまで深いところまでいけてなくってね、ライトな感じではあるんですけども、それでもね意識したいところだなっていうふうに思いますね。それはやっぱり自分の時間もそうですし、相手の時間もそう、そしてそう両方考えることによってお互いにね豊かに過ごすことができるんじゃないかなというふうに思いますよね。そう、でもね、本当弁慶さんの言う通り、無駄にできないね、少しでも幸せに楽しいことに使った方がええ、それはもう間違いないですね。再確認していただけて嬉しいです。電話ボックスの話、そうですよね、やっぱり灼熱で入れたもんじゃない。電話ボックス使っていた世代の我々としてはね、めちゃくちゃ首がもげるぐらいうなずけますよね。そこをね、電話ボックスってボックスをね久しく使ってないと忘れちゃってましたね。エアコン完備のリノベですよ、やっぱりね。ぜひぜひお願いしたいと言ってもね、電話ボックスだいぶ撤去されちゃったしな。ぜひ新しく作ってほしいなっていうふうに思ったりしますね。そうすることによって音声配信業界も豊かになるなっていうふうに思ったりしてます。弁慶さん、どうもありがとうございました。はい、ということでね、1週間の振り返りとコメント返し、コメントのあった放送をですね振り返りながらコメント返しもさせていただきまして、以上になります。最後までお聞きくださりどうもありがとうございましたね。テンションちょっと高めですけど、冒頭雑談で話しましたように、暑いからね、もうね上げていくしかないかなって感じなのかな。逆にこれはこれでいいのかもね。こんなに普段汗かくことってないから新鮮かも。デトックスね、これがねめちゃくちゃ僕の健康につながったら面白いなと思いますけども、今日はこの辺で終わってクーラーの効いた部屋に戻りたいと思います。本当にね、毎週聞いてくださってありがとうございます。毎日聞いてくださってる方、どうもありがとうございます。そしていいねをくれる方、コメントをくれる方、本当にね励みになってます。ありがとうございます。全然ね、どんなリアクションをされない方でも聞いていることも分かっております。ちゃんとね数字には出てきておりますし、少しずつ増えてきておりますし、フォロワーさんもありがたいことに増えてきておりますね。これからもね、もっともっとより良い放送をすべくしっかりね僕自身も経験しインプットしていきたいなというふうに思いますし、まあ、さらにね、たくさんの人に聞いていただけるような働きかけもしていきたいと思います。今聞いてる皆さんの応援もすごく大事なので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということでね、本日もエンディングの時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。